ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
俺な、ごっつい好きな番組があってん。
ごっつい好きな番組なんでしょう。
アタック25よ。
週末の、
そうそうそう、
はいはい、
あれこの前が終わってもた。
そうですよね、何年やってました。
46年やって
る。ああ、もう私生まれてないですかけらもないです
俺もう48歳やから生まれてない、ね、
え
48歳やろ、生まれとうやんけ。
え、何
何ごまかしようねんって、何堂々とごまかしようねん。
どんな様の読み方かなって今ちょっとめっちゃ考えました。頭ええと
それはさておきや、
さておき、はい、
あれな、なんていうの、 MC と言いますか、司会者ですよね。
はいはいはい。
ミキで谷原章介さん、何か関係があるんかというようなことなんですけど、
あんなイクメンさん俳優さんでしょ。なんかありましたっけ。
谷原章介さんは軍師黒田官兵衛の、ね、はい、NHK で大河ドラマがありました。
ありました、ありました。
軍師官兵衛やったんやけど、その時の竹中半兵衛役をやってはったんです。
あ、そういえばそうでしたっけ。
そうそう。
あ、そっかそっか。
うん、ほんでな、三木市には半兵衛の墓があんねん。
そう、なんかね、聞いたことあって、どっこうかなって言って、
はいはい、
ゲームでね、
竹中
半兵衛がね、あのプレイキャラで使えるんですよ。その半兵衛がミキにお墓あるんだっていうまんま今に至ってるんです。
でもまあ今日はね、その半兵衛の墓に、まあ、来させていただいて、
はいはい、
でそしていろいろとこのねミキ合戦のね、時のことをいろいろと聞ければなと。今日いろいろとお話を聞かせていただきますのは、三木市志士編纂室広井義邦さんです。広井さん、どうぞよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
なんかこうひっそりとした、
そうですね、山のふもとに、ね、はい、こうひっそりと佇んでるような、なんかこう雰囲気ですけども、
はいはい、あのどこにあるのかと言いますと、平井山のぶどう園ありませんか。
あ、あります。
でそのぶどう園の手前のところにあるんですよね、
ですね、
はい、はい、石柱っていうんですかね、
墓標っていうのかね、
墓標がありまして、竹中半兵衛重治というんですか、三木合戦中にお亡くなりになられたんですかね。
そうですね、三木合戦の最中にね、病気になりましてね、病気になりまして、で京都の方でなんか静養してたらしいんですけど、やはりもう自分のこの最後といいますか、もういよいよ命がもうないなというふうにこう悟って、でもう一度この陣中へ戻ってきたと言われてます、はい、で秀吉は、まあ、あの京都でゆっくりと静養してほしいというようなことを、なんかまあ懇願するらしいんですけど、したらしいんですけど、まあ、武士であれば戦場で死ぬのがまあ本望だというようなことを語って、まあ、陣中で最後亡くなったというふうに言われてますね。
へえ、はい、で、あのね、竹中半兵衛のお墓って僕聞いたことがあるのは、幹に2つあるんだというふうなことを聞いたことがあるんですけど、まあ、1つはこの、平山にあるのと、もう1つは
虻田、
しじみ町の虻田にあるのというというので、どっちが本物なんですか。
まあ、どちらが本物というのはなかなかね、こう虻田にしましても、この平にしましても、まあ、2つあるということで、これはまあ地元の方がそういうふうにまあ熱心にお参りされているわけですからね、まあ、それをまあどちらが本物というわけではなくて、まあ、どちらも本物であるというふうにまあ思っていただいていいかなと思ってます。で、まあ、もう一つね、岐阜県の竹中家のね、まあ、地元の方にも、お墓がもう一つありますから。
ちょうど僕たちが今収録というかね、リポートをしておるときに、ちょうどこうお参りに来られた方とかも ね、おられるわけなんですけども、こんにちは。
こんにちは。
今日はどちらからいらっしゃったんですか。
大阪の。
あ、大阪からですか。あの歴史好き、はい、こういうあの三木合戦のことについていろんなところを回られてる
んです。ご存知ないんですね。 大河ドラマってあんな撮影しないでしょ、
はいはい、
ドラマにちょっとここだ鳥取城とか、
はい、だからこう本間の姿を見に来ようと。
そうそう、
まあ、あの正直あまりあの、ね、メジャーでないって言ったら失礼やけど、
はいはい、
テレビなんかで扱われないような、
は
い、気がするもんで、
はい、
一度見とかなあかんなと。
なるほど、
やっぱりそんだけひどい場面が多いんですよね、
はいはいはい、
この、あの上とかで鳥取も面白かったり
して、はい、ありがとうございます。
お邪魔もいたしました。
ゆっくりと、はい、さあそしたら広井さん、まあね、今、うん、お話もこう伺って、ちょうど来られてる方がなんか ね、
ですね、
あの、はい、言うてくれましたけれども、まあ、右からしたら兵糧攻めにあったということになるんですけども、あの兵糧攻めを指揮したというかいうのは竹中半兵衛
が進言したと言いますかね、というふうに言われてますけどね、
その兵糧攻めったらなんかちょっとこう無ごたらしいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますけども、
まあ、攻める側からしますと、はい、戦で自分、はい、あの味方の、ね、血が流れるよりも兵糧攻めをして、
はい、
まあ、相手の降参を待つという、
はいはい、
まあ、それによって、うん、味方の命も損なわずに済むし、
うんうん、
まあ、敵型といいますか、
はい、
もどこかで降参するだろうというふうなことになりますから、う
ん、
まあ、あまり血を流さないといいますか、
はいはい、うん、確かにね、血を流さない戦い、
戦いということは一つ言えるかもしれませんね、
はいはいはい、広井さん、これね、あの半兵衛の墓なんですけど、
はい、
墓標っていうのかな、はあ、ちょっとなんか真ん中ではなくて、うん、少しずれてるように思うんですけど、
まあ、ちょっと歪んでるように見えますよね。
見えますね。これ何かあるんですか。
これはまあ地元の方がおっしゃるには、
はい、
この墓標は三木城に向かに向いていると、
はい、
つまり三木城に対して睨みを利かしているんやというふうに地元の方はおっしゃってます。
へえ。ところでこのすぐ近くに本陣、
そうですね、秀吉が、
はいはい、
三木城攻めに際して本陣に据えた場所がございます、
はい、本陣はちなみにどんなところにあるんですか。
山の上ですから。
山の上ですか、
はい、まあ、あの登る騎士があれば、はい、でも大した山じゃないので、
はい、
大した山じゃない、大した山じゃない、
まあまあ、ハイキングがてら、ね、あの、はい、登っていただく、
行ってみましょうか、
はい。
僕たちは看板のところに、今おるんですけども、
はい、
ここ国史跡三木城跡および付次郎跡土塁秀吉本陣跡というふうに書かれております、
はい、
平井山の上付次郎跡、この付次郎牛っていうのは一体何なんですか、
ね、付次郎というのは、この三木合戦の場合でいきますと、
はい、
織田方といいますか羽柴秀吉が、
はい、
三木城を攻めたわけですけども、
はい、
その三木城を攻めるために築く城のことを付城と言います。
あ、だ 三、 木、はい、三木城の、
そうですね、三木城を攻める、包囲するために、
はい、
おそらく20箇所から30箇所ぐらいの、
はい、
まあ、砦と言いますか付城が築かれたのではないかなというふうに考えられていますね、
はいはいはい、あの僕ら城を言うと言われたら、うん、どうしてもあの天守閣があるようなそんなイメージを持つんですけども、うん、そういうようなものがあったんですか。
いや、もうこれはあくまで、まあ、戦国時代の合戦で築かれた城ですから、
はいはいはいはい、
天守閣みたいなものはなくて、
はい
はい、あ、小屋みたいなものがあったりですね。
あの人幕がこう張られているような、はい、そんなシーンがあったりしますけど、
はい、
あんな感じをイメージしたらええ、
まあ、単に人というよりも、まあ、少しは、はい、まあ、強固にはしてますけれども、
はいはい、
まあ、それに近いような、まあ、イメージの、はいはい、と考えていただいたらいいんじゃないかなと思いますね、
はい、
でここに土塁とあるでしょ、
はいはい、ドルイ、はい、
これは何か、付城を築きます、
うんうん、
でも付城と付城の間は約1キロほどあるんです、
は
あ
は
あ
は
あ、その隙間をひょっとしたら、はあ、ね、三木城、
はい、
支援するために人が行ったり来たりするかも分かりませんよね、
はいはいはい、そういきます。
それを防ぐために、
はい、
この付城と付城の間に土塁というものを
出てき
まして、連結させまして、
ね、はい、
あの中国 の、 あの万里の長城のような、おうおうおう、ああいう形にして人の行き来を遮断するような
ことを
して、
すごい大掛かり。
ほんまやほんまや、ほんまごっついですやんか。
そうです、
はい、ほんまその土塁が、今なお残ってるって
残ってますね。もうだいぶ開発でやられてしまいましたけど、
はいはいはい、
それでもまあまあ残ってるの
か、はいはい、
さあ、そして僕たちが今おりますのは、まあ、その看板を今見てるんですけど、はい、その看板の、うん、こう山の上にちょっとこう階段が設置されている
んですね。そうですね、
この階段を登っていったら、
登っていくと、はい、まあ、本陣に一歩近づけていく、あ、まあ、本陣の中に入っていくわけです、
はいはいはいはい、
はい、先ほどの方々も今登っていかれてますね、
本陣の方
で、じゃあちょっと本陣の方行ってみましょう、
ね、はい、
ちなみになんですけど、うん、ここから何分ぐらい歩くもんですか。
まあ、山の上にはまあ5、6分もあれば行けるんじゃないかなと思いますね。
ああ、ちょっとまあまあ 5、6分、ね、5、6分やったら、
はい、頑張ってみましょうか。
いいんじゃないでしょうか。つけじろの話なんですけど、はい、そのつけじろもやっぱり山の上にあったりするもんですか。
ああ、基本山の上にあったり、うん、まあ、場合によっては平地に近いところに気づいたりしますけれど、
はいはいはい、
まあ、山の上が多いですね。
さっきのつけじろとつけじろをつなぐ
土塁、
はい、土塁の話あったじゃないですか、
うん、
その土塁っていうのはやっぱその戦国時代において、はい、よくあるパターンなんですか。
それまではあまりなかったので、
はい、
非常にまあ珍しいと言いますか、はい、そのここが一応段々になってますね。
はいはいはい、
城の兵隊さんが、
はい、
ひな壇上に見張りをして
る、はいはい、
あ、なるほど。その当時の面影がこうやって残ってるんですね、まあ、主閣まであと120メートルとあります。
これはもう尾根塚平坦なん
ですよかった
もともとその主閣に行くまでこういうコースがあったんですか。
この今歩いてるところは今は太閤道、昔から太閤道と言われてまして、
はいはい、
まあ、太閤、いわゆる秀吉さんが、
はい、
通った道ということで、うん、そう名付けられてるんですけどもね、
はい、
まあ、その昔から道があったと考えられてます。で、その道をこの城が取り込むことによって、
はい、
三木城型にはこの道は使わせないぞというふうに、
ん、
そういう意味合いを持
ってます。あ、本当だ、太閤道って書いてある。へえ、
秀吉ゆかりの道であったと思われます。太閤道、太閤道はその主閣までの道のことを太閤道。
今はもう開発で途切れ途切れになってますけど、
はい、
あの大御町まで行ってますね。
そうなんですか、はい、そしたらこう名だたる武将さんたちが歩いた道であると。
そうですね、
いうことなんですね。
いやー、はい、いやすごいロマンがありますね。
まあ、あ、土塁保護のため土塁の上を登らないでください。
これ土塁、土
塁になってるん
ですか。ええー、ああ
、
そういうことか。
なるほど。
で、遥か彼方に、はい、煙突群が見えますけど、
はい、
羽の向こうからも瀬戸内海。だから、天気が、まあ、見通しが良い時は瀬戸内海。
あ、そう。そうなんや。
この秀吉のこの本陣は三木城だけじゃなくて、
はい、
三木城を支援するために毛利水軍が、
はいはいはい、
瀬戸内海に行き来してました。
はいはいはい、
それも見えてしまいます。
いやー、広井さんめっちゃ勉強になりましたわ。
あ、そうですか。
ほんまに、うん、なあ。
いや、知らないこといっぱいでした。
ほんとほんと、だ子供の頃にいっぱいその三木合戦の話とかって聞いてると思うんだけど、なんかちょっとこう本当に大人になってからいろんなその歴史的な知識を得た上で、うん、こうやって来てもらうとすっごい面白いと思う。そう、
より、うん、ね、面白いな、その魅力がより伝わるんじゃないかなと思います。
本当そうですね。はい、今日は三木市の市史編纂室広井義邦さんにいろいろとお話を伺いました。広井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市平井にあります竹中半兵衛の墓、そして平井山の上つけじろ跡を訪れました。歴史ロマンを感じる場所です。一度訪れてみてはいかがでしょうか。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。